改めておはようございます。先週でイザヤの66、まあ、イザヤ書が終わって66章終わりました。で、今日から、エレミア書に入ります。イザヤ書は、まあ、2章ずつ学んでいったんですけど、エレミア書は結構深いというかので、まあ、一章一章、基本は一章一章学んでいって、まあ、少し一緒にできるようなところがあれば2章とか、で進んでいきたいと思います。エレミアも、まあ、ざっと見てもらえれば分かりますけども、52章まであるので、1章ずつやったとしたら1年かかります。1年間52週しかないので1年かかることになりますね。まあ、どっかでまとめながら学んでいければいいかなというふうに思います。まあ、といってももう9年目なので、この創世記から黙示録までの聖書を学ぶ旅を始めて、で9年かけてようやくイザヤが終わったって感じです。今9年かけてというか8年かけてイザヤ書まで終わった感じですね。でも旧約聖書の半分以上は進んでるので、あともう少しで、あともう少し3年ぐらいで新約に行くのかな。まあ、結構長い旅ですけども、でもこうやって創世記から黙示録まで一緒に学んでいけることは本当に感謝なことだなというふうに思っています。では一言祈ります。天のお父さん、今日もどうぞ私たちを整えてください。今も話したように創世記から黙示録までコツコツと学び続けて、イザヤが終わり、今日からエレミアに入ります。本当にこのあなたの御言葉を学ぶ機会をありがとうございます。どうぞこれから先もあなたが導いてくださって、あなたが語ってくださる御言葉に耳を向けて、目を向けて、思いを向けて、あなたの声に、声をその理解していくことができるように、受け取っていくことができるように助けてください。今日もそのように私たちを導いてください。また御言葉を分かち合う私に、あなたが知恵を与え、力を与え、あなたの言葉をどうぞ与えてください。この御言葉通りにそのまま分かち合うことができますように、今日も私をお助けください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。エレミアの一章ですけども、まずはその背景になることも含めて最初にお話ししたいんですが、1節から3節までをお読みします。エレミア書の一章、1節から3節まで。ベニヤミンの地アナトテにいた祭司の一人、ヒルキヤの子エレミアの言葉。アモンの子ユダの王ヨシアの時代、その治世の第13年にエレミアに主の言葉があった。それはさらにヨシアの子ユダの王エホヤキムの時代にもあり、ヨシアの子ユダの王ゼデキヤの第11年の終わりまで、すなわちその年の第5の月、エルサレムの民の捕囚の時までであった。で、このエレミア書を書いたのはエレミアさんです。この、預言者のエレミアさんで、エレミアはベニヤミンの地アナトテの出身というふうになっています。で、お父さんは祭司ヒルキヤです。ということは、エレミアはレビ族です。なぜなら、祭司になるにはレビ族以外なれないからです。レビ族だけが祭司としての役割が与えられていました。だからお父さんが祭司ということは、お父さんはレビ族で、そのまま、お父さんレビ族である祭司である、そのお父さんの子供であるエレミアというのは当然レビ族です。で、レビ族もしくはレビ人。レビ族には相続地が与えられませんでした。ヨシアの時代、出エジプトしてきたイスラエルの民が、神が導き入れたその約束の地を、治めていったわけですよ。戦いに勝ちながらね。で、その領土を広げていきました。神が与えてくださった地として。で、その全土をどのように分割しようかという話で、くじを引きながら、じゃあベニヤ民族はこちら、アシェル族はこちら、ユダ族はこちら、ルベン族はこちらというような感じで、その、土地を分割していきました。で、その中にレビ人、レビ族は入っていません。なぜなら彼の相続は神ご自身だからだって。神に仕えるということは、何か物を土地を得るよりももっと素晴らしいことだからということで、レビ族には、つまりその祭司となる人たちには相続地として、その相続地が与えられませんでした。でも、だからといって住むところがないのは困るので、神はそのレビ人たちに住むところ、その居住地と、その居住地の周りの放牧地としていくつかの町をレビ人に与えました。で、その時にいくつかの町となったのが、この ベニヤミンの穴と手という、それが一つです。まあ、今は開かないし前には出ないですけど、ヨシアの21章に書いて、ヨシア記の21章を見てみると、そのレビ人にも居住地になる町とその周りの放牧地が与えられるという記述があります。で、ヨシア記の21章の18節にこのベニヤミンのアナトテという言葉が出てきます。だから実際に割り当てられたというか、そのレビ人が住む、祭司たちが住む町として割り当てられた、そのアナトテという町にエレミアの先祖たちは住んでいて、お父さんのヒルキヤも住んでて、そしてエレミアもそこにいたってことですね。で、アナトテという町はエルサレムの北にだいたい5キロぐらいにあります。ここからだったらグシカワのファミマぐらいもうちょっと手前かな、そのぐらいが5キロです。そんなにないです。あっちまで遠い感じがしますけど、5キロぐらいしかないです。で、ベツレヘムというのはエルサレムの南にあるんですけど、イエス・キリストが生まれたところで、そこはそのエルサレムの中心から北に行くとアナトテが5キロぐらいでも、エルサレムに行くとだいたい8キロぐらいあるので、ごめんなさい、ベツレヘムに行くと、ベツレヘムよりももっと近いところにアナトテというのがあります。興味があったら聖書の後ろに地図があるので見つけてみてください。ちょっと北の方にあります。で、エレミアが預言者として、生きた時代、また預言者として使わされた時代というのは、この2節と3節にあるように、ユダの王ヨシアの時代からユダの王ゼデキヤの第11年の終わり、つまりその年の第5の月、エルサレムの民の捕囚の時までであったというふうに書いてあるので、バビロンがエルサレムを陥落させて、でそこに住んでた住民をバビロン捕囚という、歴史の時間でも私たちも学びましたし、これから学ぶ人たちもいると思いますけど、紀元前586年に起こったことです。でそこまで、エレミアはユダ王国の中で、神の言葉を伝えていました。でこのエレミアが生きた時代というのは、王様のその生きた時代ともここに書いてあるので、計算すると、イザヤ、私イザヤ書を学びましたね。イザヤというのはエレミアよりもだいたい60年前の人です。イザヤが死んでから、殺されてから、殉教してますけど、殺されてから60年後ぐらいにエレミアは神から預言者となるように召命を受けています。だからイザヤよりも60年後の人です。で、最初のこの王様ヨシアという王様はとても良い王様でした。だからそのこれからもうどんどんどんどんそのユダという国は弱くなっていくんですよ。なぜ弱くなるかというと、神に従わないからです。罪を悔い改めないからです。神を神としないで、神を捨ててしまって、別のものを神々として彼らは仕えてて礼拝していたんですよ。だからその彼らは弱くなっていって、結局滅ぼされることになるんですが、でもその神はそのような民に対してもこの憐れみとか恵みとかその愛というのを差し控えることはしないんですよ。抑えたりしないんですよ。引き算しないんですよ。だからそのユダの人たちがどうだからとか、私たちがどうだからといって、神が私たちを愛さなくなるとか、神が私たちによくしてくださらなくなるとかっていうのはないんですよ。神の側では一切変わりません。私たちに対する愛は、私がどれだけ神に対して悪いことをしたとしても、どれだけ神を悲しませたとしても、どれだけ私が周りの人たちとかいろんな人たちを悲しませたとしても、傷つけたとしても、神の私たちに対する、私に対する、皆さんに対する愛というのは1ミリも動きません。ユダの国に対して結局彼らは神にその立ち返ることなく滅ぼされるまで行くんですよ。であるにもかかわらず、神はヨシア王を与えてるんですよ。いい王様です。彼はその知性の中で宗教改革をします。その上エレミアも与えてるんですよ。エレミアを通して神が語った言葉は、悔い改めなさいという言葉です。悪から立ち返って悔い改めて、神に向かって生きることを選びなさいって。なぜあなた方は死ぬことを選ぶんだって、悔い改めて神に対して生きることを選びなさいって、それがエレミアを通して神が語った大きなそのメッセージの一つです。神は私たちをどの人にも 最後私たちがその神をどんなに神から離れようとどんなに神を捨てようと私たちを救いたいんですよ。その人を救いたいんですよ。その人を悔い改めに導きたいんですよ。でそのためにそのご自分が、ご自分に従って福音を述べ伝える悔い改めを伝える人たちを起こすんですよ。ありがたいことに私もここにいられるのは私のその人生の中に神がたくさんの人たちを送ってくださって私に対する祈りとか私に対して福音を語ってくださった人たちがいるからですよ。でその背後には神がおられるんですよ。牧師の息子として生まれてそしてそうやってその教会の文脈の中で成長しましたけど聖書のことも知ってたし神のことも知ってたし賛美歌も歌えるし祈ることだってできたんですけど私はその神に従っていませんでした。全く上辺ではその教会に行っててなんかそれっぽいことをしてたんだけど私の中にはイエス・キリストを信じるとか従うとか私の罪がその罪が私に罪があるなんてなんか悪いってことは知っててもそれを認めてごめんなさいって心から悔い改めることなんかしたことないんですよ。したことなかったですよ。そんななんか人を騙してなんかそれっぽいことをしてるような私でさえも神は憐れんでくださって私が本当にそのイエス・キリストを信じてその罪々を悔い改めてそれが許されてわあ神にその罪許されるってこういうことなのかということを体験して喜べるようにしてくださるほどの愛とか恵みとか私に必要なものをそのずっと蓄えてというかその保っていってくださったんですよ。それで今の私があるんですよ。ありがたいことに神は私たちに対して用意しておられるもの私に対するその思いというのをもう1ミリも減らさないです。めちゃくちゃありがたい方ですよ。だエレミアを通してまたこのユダのその国を通してもそのことを知ることができます。さっきも少し話しましたけども、エレミアを通して神が語ったこと、エレミアが予言したこと、またこのエレミア書に書かれていること、そのテーマというのは、ユダ王国が滅びるってことです。決して面白くないですよ。決してその面白いことじゃないです。本当に面白くないです。苦しいです。だって、ヨナのメッセージを自分の国の人たちに向かってずっと語ることになるから。エレミアは40年間預言者として使えました。40年間このまま行くとあなたたちは滅んでしまうってそればっかり伝えてそれだけを伝えてるんですよ。イザヤというのはそのこのまま行くとあなたたちはそのアッシリアによってその滅ぼされるし北イスラエルは南はバビロンによって滅ぼされるよというメッセージを語りながらそれはイザヤ書の後半私たち学びましたよね。キリストが来られるって救い主が来られていつか必ずあなた方を救ってくださるからってしかもその黙示録に及ぶまでこの世の最後の最後終わりが来て終わりが来るってその大患難があってそれを抜けたらイエス・キリストが戻って来られてこの地を千年間治めるというそのそこまでの救いのメッセージを神はイザヤを通して語らしたんですよ。だけどエレミアはユダの王国が滅んでしまうということをずっと語ってたんですよ。この後に出てくるエゼキエルというのもその大きな大預言者の一人です。大預言書の一つですけどもエゼキエルが語ったのは神の栄光なんですよ。神は素晴らしい方だということを語ってるんですよ。でもエレミアはこのまま行くと滅びるっていうことですよ。だからエレミアはその悲しみの預言者とか涙の預言者とも呼ばれます。このエレミア書の後ろ、その後にはエレミアが書いた哀歌というのが収録されています。今日あの聖書の中に。哀歌というのは悲しみの歌と書いて哀歌です。だから神がその悔い改めるようにこのまま行くと滅んでしまうというそのメッセージをエレミアを通して語っているにもかかわらずその悔い改めない現状があるんですよ。だから悲しいんですよ。だから涙を流すんですよ、この預言者は。でももちろんそのエレミアという人のその性格もあるかもしれません。がもっとそのエレミアがなぜ涙を流しなぜ悲しんだかというと背後におられる神が涙を流し悲しんでおられるからですよ。 だから私が罪を犯したり、その神に悔い改めない、やだやだやだって言い続けてるその状態を神はかわいそうに思っておられて、悲しんでくださっていて、そして涙を流すほどにその苦しいんですよ。だからご自分の御子であるイエス・キリストさえも与えて、私が何とかして罪許されて、神からその罰を受けるに値しないもの、罪が許されるものとなってほしいという願いが神には常にあるんですよ。私が神に対して応答できないとき、人を傷つけるような罪を犯すときに、また神を傷つけてるんですけど、その時に私がその神に従えないとき、その時に神はどのような目で私を見ておられるかというと、怒りの目じゃないんですよ。もう蔑むような、こいつまたかよみたいな、そういうその見放すような目で私を見ないんですよ。神が私たちを見てくだ、その時に見る目というのは、哀れみに満ちた、かわいそうになって、哀れに満ちた目ですよ。ペテロがイエス・キリストのことを3回知らないと言ったときに、その後にニワトリが鳴いて、そしてイエス・キリストとペテロは目が合ったんですよね。その時にイエス・キリストの目がペテロをむちゃくちゃ責めるような目だったら、ペテロはイスカリオテのユダと同じようにもう自分で自殺してましたよ、きっと。救いがないから、そこには。でもイエス・キリストの目は哀れみに満ちた目だったんですよ。私はあなたに言ったよなって、あなたは私のことを3回知らないって言うって。でも覚えてるかって。それでもあなたの信仰がなくならないように私は祈ったからねって先に伝えてたんですよ。それをペテロは思い出したはずですよ。だから その庭から出て行って彼は大泣きしましたよ。そう書いてありますよ。だけどそこで絶望したんじゃなくて、神の憐れみに触れて、イエス・キリストがこの私のためにあの苦しみを受けたんだということを点と点がつながったんですよ。そして信仰が励まされて、信仰によって彼は立ち直ったんですよ。神は私たちを捨てる方じゃないです。エレミア書を私たち学んでいきますけども、そのメッセージは厳しいです。悔い改めなさいって、じゃないと滅びるという。でもその背後に責めておられる神ではなくて、涙を流しながら悲しんでおられる、そのご自分のもとに戻ってこないから、その自分がまいたその種を、苦しい種を、苦しみの種や、なんかこの悲しみの種を刈り取っている、その実を刈り取っているユダの人々を、神は悲しんでおられるという、神がおられるということを意識しながらというか、忘れないでおきながら、エレミア書を学んでいきたいです。4節と5節、神がエレミアを、証明します。召し出します。呼ぶんですね。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前から、あなたを知り、あなたが腹から出てくる前から、あなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。神はエレミアを、その母親の胎の中に形作る前から知っていたというふうに言っています。彼が生まれる前から、神はエレミアを性別して清めて、清め分けて性別するというそういうことですよね。そして国々への預言者と定めていたって。バプテスマのヨハネも同じような感じです。バプテスマのヨハネはそのまだエリザベスの胎の中にいる時に、バプテスマのヨハネは聖霊で満たされてたんですよ。だから生まれてくる前から神はそのバプテスマのヨハネを選んで、イエス・キリストがその来られる前の道備えとして道備えをするその役割を与えておられるんですよ。だから神はその永遠の存在で全てを知っておられる方なんですよ。だから神には始めとか終わりとかないんですよ。だから神がそのドラマとか映画とか見ても面白くないですよ。そう最初はダダーンって始まる瞬間からもうエンディングがどうなるか知ってるから。そのような方です。だからその全知っていうのは全てを知っているっていうことはそういうことですよ。だからその神が選ぶっていうのは、そのエレミアがこの後どのように神に応答するかっていうのを知っておられるので、このエレミアは私にその耳を傾ける、私に心を向ける、私にその従ってくるっていうことを神は知っておられるので、そのエレミアにこの役割、預言者としての役割を与えるんですよ。ユダの王国だけではなくて、その 国々への預言者と神は定めていたというふうにエレミアに伝えています。で、そのエレミアの書いたこのエレミア書というのは聖書の中に収録されることになって、エレミアはこの時には知る由もないですよ。そしてその何世紀にもわたってエレミアがその、紀元前580年ぐらいまでその予言したのであれば、今からだいたい2600年ぐらい前の話じゃないですか。だからその2600年をかけて今私たちがこのエレミア書を学んでることになるんですよ。だからその久米島も含めて多くの国々やその地域でエレミアは預言者としてその機能するんですよ。そのように神は私たちが生まれる前からエレミアを知ってたように私たちのことを知っておられます。エペソの1章4節と5節、すなわち神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストのうちに選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。で、神の方では私たちがそのイエス・キリストの福音に応答することを知っておられるんですよ。その始めも終わりも全部知ってるから。で、私たちの感覚ではその選んでくださるという、そのだから選ばれてる選ばれてないとかっていう、そういうその次元で私たちは考えることはできません。なぜならその終わりを知らないからです。その人の自分の終わりも分かんないからです。じゃああの人はその選ばれてるかもしれないけど、私は選ばれてないかもしれないって、じゃあもう何をやっても無駄じゃないかっていうふうにはならないんですよ。なぜかというと、誰も私たちその自分のことでさえも人生の最後どうなるかっていうのは分かんないからです。でも神は永遠の存在で始まりも終わりも全て知っておられるので、こうやって私はあなたのことを選んだということが言えるんですよ。第一テモテの2章の4節、神は全ての人が救われて真理を知るようになることをなるのを望んでおられますと書いてあります。で、唯一神に私が選ばれたかどうかというのは、私が福音に応答したか、イエス・キリストの福音を信じたかどうかによってしか分かりません。そしてそれを私のこの人生を通して最後まで守り続けて、この信仰のレースの最後に神が用意しておられる決勝テープを切るということですよ。全部走り尽くすということですよ。与えられたこの工程を。イエス・キリストにそれをとどまり続けるので、そのとどまり続けて私が息をどのように引き取るかは分かりませんが、どのように自分が死ぬかも分かんないけど、その時にまでイエス・キリストを信じるその信仰を私が保っていれば、その保てるように神に助けを求めながら、神の助けによってそこにたどり着くの、ついて、その瞬間に私は、ああ、本当に私は選ばれてたんだということを確信します。今も確信しています。なぜなら、神が私にこの信仰を与えてくださっているからです。でもそれが、もう完全に、ああ、選ばれてたんだっていうのが分かるのは、私の死ぬ、その、何秒か手前か。それか私がもう一回その私の魂が天に上げられてイエス・キリストにいるときに、ああ、私は本当に選んでくださってたんですねっていうことを確信することができます。だから、この確信というのはその時点にならないと分かんないので、何度でも毎日の生活の中で救われていることやイエス・キリストを信じているから大丈夫という確信が失われることがあります。当然あります。だって終わりが分かんないんだから。神はそのことも知ってます。だからその罪を悔い改めなさいって言うんですよ。だって確信を失う時ってどういう時かっていうと、神に従えなかったり、その愛せなかったり許せなかったり、そういう時じゃないですか。で、なんか自信みたいなのがなくなるんですよ。そもそも自信じゃないのに、あ、やっぱダメかもしれないと思って、いや、やっぱダメかもしれない、あの人はいいかもしれないけど自分はダメかもしれないって。であればですよ、まだ死んでないんだから大丈夫ですよ。まだ間に合うんですよ。だから何度でもイエス・キリストのその十字架を見上げて、キリストの御名によってこの自分が救われていることについて、なんか確信が持てなくなってしまっている状況を神の前に持ってって、私はなんかこのあなたに従えていないですとか、なんかその信仰がなんか萎えてますとか、確信がないんですって言いながら、私にその確信を与えてくださいっていうふうに祈ればいいんですよ。 求めたら与えられるんですよ。信仰が励まされて大丈夫というところに神は導き入れてくださいますよ。すべての人には、すべての、神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。だから、すべての人にそのチャンスがあるんですよ。誤解を恐れずに言うと、神はそのプーチンさえも、その罪を悔い改めて救われることを願っておられるんですよ。すべてのこと、すべての人を神は愛しておられて、その罪から悔い改めて救われることを願っているからです。彼がやってることは悪ですよ。罪ですよ。であるにもかかわらず、神は彼に対する愛を、恵みを差し控える方じゃないんですよ。だから私が神の前にどんなに愚かで、どうしようもない罪を犯したとしても、神は私のことをまだ憐れんでいてくださって、私にもチャンスがあるということを確信することができるんですよ。先に救われた私たちとしては、そのチャンスが、その選択肢がまだ救われるということを、やっぱ周りの人たちに伝えていくという必要はあります。もしかしたらもう諦めてる人がいるかもしれない。もう俺ここまで来たんだから、もう救われるとか、そんな罪許されるとか、もう無理だよって、何をやったとしても俺地獄行くよって、でそうやってその絶望している人に対しても、神はその人がまだ生きてる限り、その愛と恵みを豊かに注いでくださる方だから、その人に対して希望を述べ伝えたいですよね。エレミアは最後の最後まで、ユダの人たちに対して悔い改めをその伝え続けました。なぜなら、神が願ってるからです。だから私、自分たちのその感覚で諦めるのは早いです。それはあまりにももったいないです。自分のことも、周りの人たちのことも諦めるのはもったいないです。神は諦めてないからです。すべての人にチャンスがあるんですよ。どのような人でも。その神の、言葉に対して、私はあなたのことを選んだって。エレミアはどう言ったかです。6節。そこで私は言った。ああ、神、主よ。ご覧の通り私はまだ若くて、どう語っていいかわかりません。エレミアはどうやって答えたんですか。私はまだ若いっすって。だからどうやっていいか分かんないです。どう語っていいか分かんないですって。私たちに対しての励ましは、このエレミアさんは気が進まなかったんですよ。気乗りしなかったんですよ。すごい言葉じゃないですか、五節なんて。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出てくる前からあなたを性別し、あなたを国々の預言者として定めていた。じゃじゃーん。で、聖書にも2つもあるんですよ。52章もあるエレミア書が書かれていて、その後のその、愛歌も書いたそのエレミアさん、最初の神から呼ばれた時の反応は、俺、いや、私若いんですよまだって。若くて、どう、何をどうやって語ればいいのか分かんないんですよって。なんか人間違いじゃないですかみたいな。エレミアさんとかじゃなくて、エレミアじゃなくて、なんかエレノーとかじゃないですかみたいな。なんか字間違ってませんかみたいな。それがエレミアの最初の反応なんですよ。もう聖書、こういうところがあるから好きですよ。最初から分かりましたしよ。私はちっちゃい時から、幼い時からあなたを求めて、祭司の息子としてこの時を待っていましたしよ。私が行きます。私をお使いくださいって。そんなんじゃないですよ。俺みたいな。エレミアはこの時、17歳から19歳ぐらいだっただろうというふうに言われています。20歳になると、その兵役に就くことのできるその、年齢になるんですよ。だから男性が何人とかっていう時には、20歳以上の男性が数えられているんですよ、基本的に聖書ではね。なので、そのまだその自分が若いっていうふうに言ってるっていうことは、その20歳にまだ達してないんじゃないかと。でもだからといって、いきなり5歳の子が、その子を神はその使ったりしないので、物理的に無理だから、そこは。だからおそらく、まあ17歳ぐらいから20歳に至るぐらいまでの、だから高校生、3年生ぐらいから高校卒業するぐらいまでの、その人たちじゃなかったかというふうに、そのような、年齢だったんじゃないかというふうに考えられています。で、自分の年齢とか、 ユダ王国の現状、もう神に従ってなくて、ヨシア王が立てて、一生懸命その神に従って宗教改革をしようとしているその中で、彼はそのこの言葉を受けているわけだから、いや、ヨシアさんもいるし、で、いや、私は、ちょっと、いや、私は、みたいな感じなんですよ。だから、それもわかりますよ。だって、その、教会の中で何かを、その、証ししなさいとかであっても、ちょっとテンション高くなるのに、全くその信じてない人たち、むしろなんか別の神々をその自分の神としてそのやってる人たち、またそのイザヤだって60年前に使わされたその預言者は殺されたんですよ。で、そんなその状況の中で私行くんですかみたいな。だから乗り気しなかったんですよ、彼は。で、この言い訳っていうのは私も使いやすいです。いや私じゃなくてもっと別の牧師がいますとか、私が行くんですかって。まだ私は若くてまだ未熟で何をどうしたらいいか分かりませんって。この私がイエス・キリストの福音を述べ伝えるんですか。いや、なんかの間違いじゃないですかって。冗談きついっすよ、しようって。でも、神は何て言ったんでしょうか、このエレミアさんに。7節から8節、7節8節。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命ずるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。10節まで見ます。その時、主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。見よ、私は今日、あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。神はエレミアに対してまだ若いなんて言うんじゃないって。言うなっていうことは聞きたくもないんですよ。若いなんて。エレミアがまだ若くて何を言ったらいいかわからないようなその年齢であるっていうことは神はもちろん知ってますよ。私が知らないと思うんですかっていうことですよ。神からしたらね。いや、知ってるよって、あなたがまだ若くて何を語っていいか分かんないものであるということは私は知ってるって。その上で私はあなたを選んだんだっていうふうに神は言われるわけですよ。私が命じるところ、そのどこでも行きなさいって。私が命じることを全て語りなさいって。なぜなら、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだというふうに言ってます。神はエレミアにご自分を信頼してほしいんですよ。私があなたと共にいるからって、私があなたをどんなところからでも助け出し救い出すことができるものだから、だから大丈夫だということを信じてほしいんですよ。私たちが神に従おうとするときに、私たちに欠けているもの、それは知識でもないし能力でもないんですよ。スキルでもないんですよ。もちろん知識は大切です。知識がなかったら何語っていいか分かんないから。もちろんスキルも大切です。でも、多くの場合、私たちに欠けているのは信仰です。神が私を使わすんであれば、私に必要なすべてを与えてくださるということを信じる信仰がないんですよ。神が私を使わせてくださるんだったら、私を内側から変えてくださって、神にもっと信頼して、神とのその交わりの中で私が成長していくこと、成長していけるように私を内側から作り変えてくださるという信仰が働かないんですよ。で、今のこの一点の私の現状を見て、私はまだ未熟ですとか、私はまだ信じてから日が浅いですとか、信じてからもう何年も経つのにまだまだ何もわからないような、そのこんなにその愚かで知識のない私なんですって、私を使わしても何にもなりませんよって、神は永遠の存在で全てを知っておられるんですよ。私の始めも知ってるし、私の終わりも知ってるんですよ。その上で私を、皆さんを選んで使わすんですよ。私がこれからどんな私になるかなんて、私にさえ、自分でさえ分かんないんですよ。だけど神は知ってるんですよ。 神が私に語れという言葉は、言葉をその私が神に信頼するんであれば、私が語れるようになることを知ってるんですよ。神が行きなさいというところに私が行けるようになることを、神の助けによって、神は知ってるから私に語りなさい、私に行きなさいと言うんですよ。神は私がどうなるか知ってるから。だけど私が行かないのは、私が語らないのはなぜかというと、その神を信頼しないし、神が私のことを助けてくださる、救い出してくださる、私と共にいてくださるということを信じないからなんですよ。神が自分と一緒にいたら、すごく何でもできません？イエス・キリストが私の隣におられたら、私がなんかお腹空いてもう何もないですって言った時に、石ころある？適当な大きさの石ころちょっと持ってきてっつって、はいっつって持ってったら、パンに変えてくれるんですよ。お金ないですっつって、お金ない、そうかっつって、で釣り竿を渡されるんですよ。ちょっとこれ投げてごらんっつって魚釣れるんですよ。口開いたら金貨とか出てくるんですよ。何が不安、何なんですかって神にできないことなんかないんですよ。そう、知ってるんですよ。だけど信仰がないんですよ。いや、ペテロにはねとか、あの人にはそうかもしれないけど、私なんかにはってなるんですよ。あ、じゃあ私の弱さをその満たして、それ以上に増やしてくださる力がないほど私は弱いんでしょうか。で、神の力でも私がその私を助けることができないほど私は絶望的なんでしょうか。イエス・キリストの血をもってしても贖うことができないほど私は罪深いんでしょうか。信仰がないということは悲惨ですよ。信仰が働いてないということは、神から受けることのできる祝福を受け取ることができないんですよ。祈ることは大切です。私たちのクリスチャンライフの中で9割は祈りだというふうに言われてます。ただ9割の祈りだけではクリスチャンライフは10割あるので、祈りだけでは完結しないんですよ。あと1割あとの 10% が必要なんですよ。9割祈りで、残りの1割で神が与えてくださる祝福を受け取りに行くんですよ。受け取りに行くには一歩踏み出す必要があるんですよ。一歩踏み出すには信仰が必要なんですよ。どうか私がこの人のことを許すことができるようにお助けくださいというふうに祈ってて、祈って祈って祈ってたとしても、神がその許す力も与えてくださるし、その許すだけのその機会も与えてくださる、すべてをお膳立てしてくださるんだけど、私がその人の前に行ってごめんねって言わない限り、許すよってそこに行かない限り完結しないんですよ。神が与えてくださるこの許すというこのプロセスは、人が救われますようにって、私の周りたちが、私の友達が、私の家族が救われますように、同僚が救われますように祈ることは大切ですよ。だけど9割祈って、残りもう神がその人の心を開いて、いつでもその神の言葉を聞いてイエス・キリストの福音を信じられるような状態にしたとしても、この人に対して残りの1割で、じゃあ私を通して神が語ってくださって、この人を救ってくださるんであれば、じゃあ語ってみようという1割のその信仰がなければ、その人は救われないんですよ。私たちを通して9割の祈りは当然大切です。でも神を信じて一歩踏み出して、その祝福を受け取るというのはがなければ、この祝福を与えてもらう、受け取るというプロセスが、神が私を通してその成し遂げたいというそのプロセスをがその完了しないんですよ。私たちに必要なのは信仰ですよ。ありがたいことに、その信仰さえも神はプレゼントとして与えてくださるって言ってます。神はエレミアの口に触れました。見てを伸ばして。イザヤの場合は、 その6章に書いてありますけど、そのセラフィムが天使が飛んできて、その天から持ってきたこの燃え盛る炭をイザヤの口につけたんですよ。それで清めたって。でもエレミヤの場合は、神ご自身が御手を伸ばしてエレミヤの口に触れてくださったんですよ。神がエレミヤに言葉を与えて、その言葉をエレミヤは40年かけてユダヤの人々に伝え続けました。20歳そこそこのその若者が、この絶望的な状況の中で60歳になるまで予言し続けたんですよ。駆け出しの頃は良い王様のヨシアを与えてくれました。その後は良い王様は現れなかったけども、エレミヤに知恵を与えて、力を与えて、信仰を与えて、この言葉を述べ伝えることができるように神はしてくださいました。同じエレミヤ書の、すいません、前には出ないですけど、エレミヤ書の20章9節を見てみてください。パッと開けられるんだったらどうぞ。同じエレミヤです。エレミヤの20章の9節、エレミヤの20章の9節、私は、これはエレミヤですね、主の言葉を述べ伝えまい、もう主の名で語るまいと思いましたが、もう語らないでおこうと思ったって、何度も挫折して、主の御言葉は私の心の内で骨の中に閉じ込められて燃え盛る火のようになり、私は内にしまっておくのに疲れて耐えられませんって。だから神はその必要なその思いとかを与えてくださるんですよ。もう自分ではもう語るまいって、もうあんな痛い思いしたくないと思うんだけど、その神に従って踏み出すと、その力が湧いてくるというか、もっとそれ以上に語ろうっていうその思いが、語らないではもう辛いっていうぐらいまで語りたいというその思いが与えられるわけですよ。だから神の言葉を伝える、語るのに、述べ伝えるのに苦しいんじゃなくて、逆に語らないのに苦しくなるんですよ。それくらいまで私たちに言葉を与えるし、愛を与えるし、そしてその力を与えてくださるんですよ、神は。私たちに必要なのは、その神が与えてくださるものを受け取って、実際に踏み出していく信仰です。使徒の働きの1章の8節。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。イエス・キリストがその弟子たちに約束した言葉です。弟子たちは、イエス・キリストがその死なれて、で、その復活の死に会うまで、ユダヤ人たちを恐れて、自分たちも殺されるかもしれない、自分たちもその捕らえられるかもしれないっていう、その恐れて、その引きこもってたんですよ、怖くて。そんな彼らが、全世界に出てって、福音を述べ伝えたんですよ。ヨハネを除いて、残りのその11人は、イスカリオテのユダは、弾きますけど。代わりにその入ったマッテヤさんも含めて、そのヨハネ以外11人みんな殉教してるんですよ。なんでそのようになったかっていうと、神が約束したその聖霊を与えてくださったからですよ。彼らが力を受けたからですよ。彼らが素晴らしかったんじゃないんですよ。知識とかスキルとか、そのパブリックスピーキングのその技能が向上したんじゃないですよ、いきなり。ペテロがその語ったら、ペンテコステの後に、聖霊を受けた後に語ったら、その瞬間に、その時だけに、3000人男性だけで救われてきたんですよ。それが教会の始めですよ。初代教会の。そんな奇跡的なことが起こるんですよ。なぜ、あんな引きこもって恐れていた、その弟子たちを通してこんなことが起こるかというと、神が約束しておられる、その聖霊が与えられたからです。神が力を与えたからです。ヨハネの15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって求めるものは何でも、父があなた方にお与えになるためです。実というのは愛じゃないですか。喜びじゃないですか。平安じゃないですか。寛容じゃないですか。善意だし、誠実だし、柔和だし、自制ですよ。親切に人に対してその寛容であることも、愛するためだったら何でもイエス・キリストの御名によって求めなさい、そしたら与えられるって、そのためにあなた方を選んだんだって、私たちを選んでくださったんだって。ローマの8章の32節、 私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうかって。いや、全部恵んでくださるでしょうって、恵みとして。こんな約束がたくさんあるんですよ。なのに、行かないんですよ。いや、私はまだ若くて、何をどう語っていいか分からないんですよって。いやいや、知ってるってばって。知ってるから、助けるって言ってるじゃないかって。あなたが未熟なの分かってるよって。だから、精霊をあなた方に与えるんだよって。何でも、キリストの皆によって求めなさいよって。私が全部与えるからって。私たちがいけないのは、私たちが弱いとか、私たちがその未熟とか、若いとか、そんなんじゃないですよ。神が共にいてくださるから大丈夫という信仰や、神がすべてのその状況の中で私を助け、私を救い出してくださるという信仰が働かないからです。さっきも言いました。信仰はプレゼントです。されるものです。信仰がないなら、行きたいのに、その行けないというその一歩が踏み出せないんだったら、信仰を求めたらいいんですよ。私に一歩踏み出す力を、その信仰を与えてくださいって、あなたがおられるから大丈夫だという、その信仰を私に与えてくださいって。誰でも祈れますよ。そのような祈りだったら。なんか、なかったらしい呪文じゃないんですよ。エレミア書全部覚えないといけないわけでもないんですよ。詩篇150編全部覚えるって言ってるわけじゃないんですよ。私に信仰を与えてくださいっていうその一言で終わるんですよ。誰でも祈れます。11節から12節、エレミアの一章に戻ります。次のような主の言葉が私にあった。エレミア、あなたは何を見ているのか。そこで私は言った。アーモンドの枝を見ています。すると主は私に仰せられた。よく見たものだ。私の言葉を実現しようと私は見張っているからだ。エレミアを使わす前に、神はエレミアに2つのものを見せます。1つのものは、まずここに書いてある11節、12節のアーモンドの枝です。まあ、実際に見ていたかもしれません。アーモンドの枝がね。で、今でも、このアナトテっていうエレミアの出身の場所っていうのは、アーモンドの木がいっぱいあって、その、なんていうんですかね。東京でいうと上野の公園に行って、みんなが桜見に行くような感じで、そのアナトテに行って、そのアーモンドの花を見に行くようなぐらい、今でもそのアーモンドの木はいっぱいあります。だから実際にそれを見てたかもしれないし、もしかしたら幻かもしれません。いずれにしても、そのアーモンドの枝が見えたんですよ。アーモンドというのは、日本でいう梅みたいなもんかな。久米島に梅なんかないか。で、その梅とか、このここで言うアーモンドっていうのは何か、どんなその植物かっていうと、その他の植物に先駆けて花を咲かせるんですよ。冬の終わりを知らせるんですよ。イスラエルではアーモンドがそうなんですよ。アーモンドの花が咲き始めると、桜に似たような花なんですけど、ピンクの。それが咲き始めると、その春が来るっていうふうにみんな思うんですよ。エレミアが、私はアーモンドの枝を見ていますというふうに言ったら、よく見たものだって、ちゃんと見てるねっていうふうに言ったわけです。神はご自分の言葉をしっかりと見張って、神がおられないかのような時代を終わらせるって、必ずその神が言ったことを、約束したことが実現するような状況や、そのような時代を必ず与えるって。だからエレミアに約束していた、いること、エレミアを通して神が語ってくださることが必ず実現するということを、このアーモンドの枝を見せながら、そのエレミアに伝えてるわけです。だから準備してるんですよ、エレミアを送るための。2つ目は13節から16節、再び私に次のような主の言葉があった。何を見ているのか。そこで私は言った。煮え立っている釜を見ています。それは北の方からこちらに傾いています。すると主は私に仰せられた。災いが北からこの地の全住民の上に降りかかる。今私は北のすべての王国の民に呼びかけているからだ。主の御告げ、彼らは来てエルサレムの門の入り口と周囲のすべての城壁とユダのすべての町に向かってそれぞれの王座を設ける。しかし私は彼らのすべての悪に裁きを下す。彼らは私を捨てて他の神々に生贄を捧げ、自分の手で作ったものを拝んだからだ。 二つ目の絵というのは、まあ、これはおそらく幻でしょうけども、その煮立っている釜で、北の方からこちらに傾いてきてますと。で、それをその神は説明しています。北の方からユダの全住民にの上に災いを与えようとしているということを伝えて、ユダの自治権はその奪われますよと。ユダのその神を捨ててしまって他の神々に生贄を捧げた自分の手で作ったものを拝んだユダの住民のすべてに、すべての悪に裁きを下す時が来るって。神はこのエレミアをその預言者として使わすために準備しておられるんですよ。まずは私があなたを選んだって言ってるんですよ。その後幻というかそのこのビジョンで見せてるわけですよ。目で見えるように。だから最初から何かをこの言葉を語りなさいと言ったんじゃないんですよ。目で見ることは耳で聞くものよりもその情報としては情報量も多いし、そしてより確信することができます。言われたものをそのまんま信じるということはある意味ハードルが高いです。トマスはダウティングトマス、疑ったんですよ。イエス・キリストが復活したということ、私はそのキリスト の、 その手にね、その指を入れて脇腹に自分の指を実際に入れてみるまで、復活の主が現れて、私はイエス・キリストが私の主がその復活したことを信じないって言ったんですよ。それでイエス・キリストがそのトマスに現れてくださって、そう言うなら差し込んでみなさいって、見ないで見て信じるよりも見ないで信じる方が幸いだっていうのは、それはその信仰がより問われるからですよ。でも私たちもそうですけども、この見ないで信じるんじゃなくて、ある意味、まあ、見ることは神を見ることやイエス・キリストを見ることっていうのはないんですけど、でも私たちはそのイエス・キリストにあって、イエス・キリストが私の罪を負ってくださって、私の罪の罰のゆえに多くの苦しみを受けてくださったというこの福音を見るというよりも味わうことができるじゃないですか。罪が許されたというこの真実というか、感覚って言ったら変ですけど、確信っていうのは、ペテロの言葉を借りると、言葉に尽くすことのできない喜びに、ごめんなさい、境に満ちた喜びに踊るっていうぐらいのこの衝撃的なものなんですよ。それを通過してないのにイエス・キリストの福音を述べ伝えなさいなんて、イエス・キリスト、その神は言いませんよ。入学式が終わってないのに卒業式やりましょうとか、入学式も終わってないその子供に対して6年生がやるようなその体育とか算数とか教えないですもん。そんなこと求めないですよ。私たちのクリスチャンとしての入学式、そのスタートラインに立つところというのは、立てるときというのはいつかっていうと、イエス・キリスト聖書に書いてあるように、本当に私の罪を許してくださったって、神、イエス・キリストが私の代わりに罰を受けてくださったって、だから神は私のことを、その私の罪を全部許しておられて、私にその罰を、私に裁きを絶対に下さないって、うわーなんて素晴らしいっていう、その感謝とか喜びとかが湧いてくる時が入学式なんですよ。そこから先ですよ、神に従おうとするのは。私はそれがないのに、それがないのに、なんか宗教活動をしようとしてたから辛かったんですよ。教会に行かないといけないとか、これをしないといけないとか、そうすると苦しくて苦しくてもう先進めなかったんですよ。であるにもかかわらず、神が私に対する愛とか憐れみとか恵みを差し控えなかったので、そしていろんな人たちを通して、エレミアで言えばそのヨシア王みたいな、そういう人たちを通して私にその福音を語り続けてくださったので、私はその入学式を本当にその与えていただいて、許していただいたというその感覚の中で一歩進んでいくことができたんですよ。私たちがその信仰を持って神に従って、その神に期待して一歩踏み出すには、その信仰が必要です。その信仰の元でとなるのは、 イエス・キリストが私の罪を本当に負ってくださって、私の罪を許してくださって、私は神の前に罪のないものとしてされたという、その確信と喜びと感謝というのが、その、私たちのその信仰を踏み出す上でのその信仰の大前提となる、その土台となる部分です。そこが弱いと、一歩踏み出すことはできないです。3回目ですよ。信仰を与えられるものです。もしかするとあまりにも昔のことすぎて、もうその神に対する感謝とかセンセーショナルな、もううわーっていう鳥肌が立つようなその喜びというのがなんか失われているような、なんかよくわかんないようになっている人がいるかもしれないです。何度でもイエス・キリストにあって、その信仰、その喜びを、その感謝を、その新しくしてもらうことができます、求めたら。だからその確信がないんだったら、その喜びが何か失われてるんだったら、祈るといいんですよ。神はまたエレミアにその目に見える形で神の予言を与えてくださったように、私が語るべきその福音を目に見える形で、私が肌で感じるような形で、なんか内側から湧いてくる喜びや感謝という形で、その福音というのを私に味わわせてくださるはずですよ。17節から19節、最後です。さあ、あなたは腰に帯を締め、立ち上がって、私があなたに命じることを皆語れ。彼らの顔を怯えるな。さもないと私はあなたを彼らの面前で打ち砕く。見よ、私は今日あなたを全国に、ユダの王たち、首長たち、祭司たち、そのこの国の人々に対して、城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから、彼らがあなたと戦っても、あなたには勝てない。私があなたと共にいて、主の蜜源、あなたを救い出すからだ。神はエレミアに選択肢を与えました。行く？行かない？私を信じる？それとも信じない？ってどうする？って。もし行くんであれば、神を信じるのであれば、神はエレミアをユダの王国に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁としますよって。そして誰もあなたのことを打ち負かすことができる者はいないようにするよって。私たちにも対しても同じですよ。神は私たちと一緒にいてくださって、私たちをあらゆるところから助け出し、救い出すことのできる方なんですよ。もし神を信頼して一歩踏み出すんであれば、神が行きなさいという時に行き、語りなさいという時に語ろうとするんであれば、神はそのように私たちをしてくださいます。神は必ず守ってくださいます。イザヤと同じですよ。イザヤ書と。選択肢は私たちにあるんですよ。どうするって。ヘブルの13章。5節の後半ですけども、主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。これを信じるか信じないかですよ。私の一週間の歩みが変わってくるんですよ。神は私たちから私を離れないし、私を捨てないって言ってますよ。決してね。前にはローマの8章の37節だけ出ていると思いますが、文脈もあるので、まあ、それも全部その励まされるので、こちらで読みますね。私が今読むのはローマの8章の33節から37節です。ローマの8章の33節から37節、ここは37節だけです。33節、神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし37節、私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。エレミアもそうですけども、神の言葉を述べ伝えるとか、神に従うということをしようとすると、そのいろんな障害物が出てきます。自分の至らなさもそうだし、自分のその未熟さもそうです。もちろん自分のスキルのなさ、その力のなさもそうです。またいろんなその周りの人たちのそのプレッシャーとか、なんかその恐れっていうのは来ますけども、もし私たちが私を一緒にいてくださる、私を見捨てない、私を救ってくださるこの神に信頼して、 いるのであれば、どんな中にあったとしても圧倒的な勝利者になれるって。圧倒的な勝利者というのはどういうものかというと、神に従うものです。神に従うという意味で圧倒的な勝利者になるんですよ。なんかもうマリオのスターをもらって何でもポコポコポコポコ無敵状態じゃないんですよ。そういうんじゃなくて、神に従うという点において私を妨げるものはないという状態になるって、それが圧倒的な勝利者です。だからどんな状況の中にいても、 誰が隣にいたとしても神に従えるように神はしてくださるんですよ。信仰さえ働けば。その信仰は4回目求めたら与えられます。ああ、もう私が言っても説得力がないから、すいません前には出ないですけど、メモで取っといてください。エペソの2章の8節です。エペソの2章の8節、前に出せばよかったですね、こんなに何度も言うんだったらエペソの2章の8節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それというのは信仰ということですよ。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です、プレゼントです。10節、私たちは神の作品であって、良い行いをするために神に従うということ、愛するということも良い行いです。そのために、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもうあらかじめ備えてくださったのです。神が備えておられるものを受け取るにはくださいということです。くださいというものを実際に受け取るのは、信じて一歩踏み出すということです。語りなさいとか行きなさいとか、神が助けてくださるという信仰がなかったら出ていけないです。エレミアもそうです。いやいや、私ですかって、みんなそうなります。でも神を信じるから、神に信頼するから出ていけるんですよ。それほどの力や確信や喜びや感謝が私たちのうちから溢れるようになりますように祈ります。天のお父さん、私たちをあなたの御子であるイエス・キリストによって救ってくださったことを本当にありがとうございます。どうかあなたに、そのイエス・キリストにあって救われたというその喜びを、その感謝を私たちが、忘れてしまわないようにお助けください。もしかすると忘れてしまう、またそのあまりにも昔のことすぎて、そのなんかこの喜びとかが、感謝とかが薄れているような、またもしくはまだそういうその喜びや感謝を本当に味わったことがない人もこの中で、またこれを聞いている人たちの中でいるかもしれませんし、であれば本当にどうぞお願いします。あなたにあって、イエス・キリストにあって、その救われた喜びを私たちが味わうことができるように、その感謝が私たちの内側から溢れるようにどうかしてください。お願いします。そしてあなたに信頼すること、あなたを信じることがどれほど素晴らしいことで、エキサイティングなことなのかということを肌で味わって、その見ることはできないにしても、本当にその確信が得られるほどに、はっきりとあなたの福音を味わうことができますように、私たちを助けてください。その上であなたに信頼して、語るべきところで語り、行くべきところに行くことができますように、信仰の冒険もすることができるように、信仰が萎えてしまうこともたくさんあるので、どうぞ信仰を与えてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。